皆さんこんにちは。トレイルランナーズの松永ひろあきです。トレイルランナーズ松永ひろあきのフリートークへようこそ。今日はですね、2023年3月17日、17時7分29秒。はい。だからまあ最近だね。はい。そして、17時7分、だから夕方だよね。はい。ライムイパンさんから、お便り、質問いただきました。パチパチパチパチパチ。はい。ちなみにね、今日は2023年3月27日12時7分、お昼時。はい。これ終わったらお昼ご飯食べようかなって思ってますけども。あ、まあ、そんなのはともかく。はい。ですから10日、約、もうまあ、もうわずか10日前です。はい。ですからまあ、半月ぐらい前ね、今日、わずか、だから10日前の、はい、質問ですけれども、はい。で、はい、いつもお話ししてますけども、通常ね、はい、半月っていうのはほぼないと思うけど、通常はね、1ヶ月から2ヶ月程度、はい、質問をお答えするのにお時間いただいております。はい、ですから、今はチャンス。はい、わずか今日は10日前の質問にお答えしてますんで、はい、今はチャンスです。はい、質問ね、今すぐ答えてほしいって方は、ちょっと今すぐは答えられないけれども、でも、はい、今はね、比較的、はい、すぐお答えしてる時期ですから、はい、ですからね、今すぐ、なるべく早く質問答えてほしいんだっていう方は、できるだけ、まあ今チャンスです。はい、ですので、ぜひね、質問気軽にいただければと思いますし、はい、通常は、はい、1ヶ月から2ヶ月程度、お時間ね、質問お答えするまでお時間いただいてますので、あらかじめご了承の上、はい、このポッドキャストの表紙にございます、Google フォームから、はい、質問を、いただければなと思っております。はい。それでは、早速、ライムイパンさんの質問、行ってみたいと思います。質問内容です。松永さん、こんにちは。今回質問したいことは、レースの時の心拍数についてです。特にスタート時に緊張してか興奮してか、いつもは心拍数130ぐらいで走れているペースでも、160近くに上がってしまうことが多いのですが、年間にそんなにレースに出ているわけではないので、レース慣れしていないせいでしょうか。自分は最初はゆっくりスタートしたいのですが、心拍数が予想以上に上がってしまった場合は、一回落ち着いて落ちるまでさらにゆっくり走るべきか、そのままペースで走って、そのうち心拍数が下がるか、見てみた方が良いのか迷ってしまいます。松永さんは緊張しないと思いますが、興奮して思った以上に上がることはありますか？よろしくお願いします。ということで。はい。質問ね。はい、いただきましてありがとうございます。ちなみにね、いつも、これもまたお話ししてますけども、ね、こんな個人的な質問聞いていいのかななんて思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。はい。でもですね、もうその個人的な質問こそが、他の誰かのためになる。かもしれませんし、それは何よりも僕、松永ひろあきのためになります。はい。この番組はね、皆さんと、僕、松永ひろあきの会話、ね、このコミュニケーションで成り立ってますから、この番組自体、皆さんとの共同作品ですかね。まあ、気軽に、はい。だからといってね、なんか共同作品だから、なんかいい質問しなきゃとか思わなくて全然いいです。別にどんな質問でも、正直どんな質問でもね、はい、結局、なんか僕いろんな話、みんなね、聞いてくれて分かってると思うけど、いろんな話するじゃないですか。脱線もするしね。え？そんな話聞いてないよ、みたいなね。そんな話聞いてないよっていうのは、そんな質問と全然関係ないけどね、みたいな話も結構やっぱするわけですよ。それはね、やっぱ話をしてていろんなことを思い出すわけですよ。うん。だから、結構話もあちこち行ったりするし、飛んだりもするしね。はい。で、たまに忘れて、あれ、何の話してたっけみたいになったりもしますし。それ自体ね、で、そのなんか脱線してなんかとんでもないとこ行っちゃった、その話が、他の誰かのためになるかもしれません。ですから別に、質問が正直何だったって、なんだろう。いろんな話に結局なるわけだから、質問は何だっていいって言い方あれですけれども、まあ、ちょっと乱暴に言えばね、別にそんなに、こう、真剣に、こう、なんて言うんでしょう。ね、こう、もう、いや、もうこの質問したらダメなんじゃないかなって思わなくても全然大丈夫です。本当に気軽にどんな質問でも結局ね、僕の話したいことになるのか。正直、僕いつもね、話したいことなんか全く考えてないし、全く考えてないっていうか、いつも真っさらな状態でね、この質問をまず読み始めるんですよ。このオンエアに合わせてっていうか、もうこのタイミング。だから、事前にね、 みんなどうだったか知らない、どう思ってるか知らないし、僕はこれどういうふうにね、収録してるか知らないと思いますけれども、本当ね、事前になんか調べたりしないさ。しないさって調べろよって感じかもしんないけど、事前に見たりもしないし、こういうこと話そうとか、ああいうこと話そうとか、全く考えてないからね。全く、もう真っさらの状態で、こういうの、多分クライミングで言うとオンサイトっていうのかな？はい、もう見たらそのままやるみたいな。そう、見た瞬間が、初めて見た時が初めて見た時みたいな。いやいや、だからこの収録する時が初めてこの質問を見る時なんで、基本的になんか準備したりも全然してないし、僕、これはね、ラジオもいつもそうなんですよね。みんなさ、FM 新潟さんもそうだし、FM、いろんなラジオの方とか、まあ、テレビもそうかな。まあ、テレビはそうでもない。まあ、だいたいゲラっていうか、こう、原稿っていうか送ってくださるわけですよ。まあ、こんな質問しますんでね、よろしくお願いします。多分丁寧だと思ってっていうか、ね、ぼ、あの、僕のことを思ってきっと送ってくれてるんだと思うんだけど、全然、全然僕それ基本見ないっていうか、まあ、見る時もあるけど、まあ、だいたいそういうのってさ、すごい前に送ってくれるわけですよね。1週間か2週間かわかんないけど。で、その日なんかもう全然覚えてないわけですよ。だから別に何を話そうかとか決めてるわけじゃないし、毎回同じように、同じような展開になるね、FM 新潟さんの、プレイヤーズって番組、月1でずっと出てましたけど、その番組なんかね、最後にいつもね、だいたい、じゃあ、松田さん最後に一言って言われるんだけど、その一言も、毎回言われるにもかかわらず、その一言、いつもその瞬間に考えてるからね。そう、言われるのは分かっていても、その瞬間、なんだろうな、僕、それね、こう、そのホットな、こう、今その瞬間に思ったことっていうか、その感情をすごい大事にもしてるし、で、こう、話のいろんな、ね、だってそういうの事前に話の内容決めてたらさ、なんか、なんつうのかな？まあ、それに持ってかなきゃとか、それを覚えていかなきゃとかさ、いろいろ考えちゃうわけじゃないですか。僕、それね、全然そういうの好きじゃないし、楽しくもないし、なんかつまんないなっていうか、やっぱ臨場感ないなというか、こう、そこにね、魂がこもらない気もするしね、なんか違うんだよねって、色あせるというか、僕はね、この生の感じの、この今その瞬間に思った、その、こう、なんて思いついたこと、心をなるべくっていうか、まっさらな状態で、その瞬間に思いついたそのことを伝える。そしてそれを言葉に出すっていうか、それが僕は一番、僕にとっては気持ちいいし、楽しいし、で、それが一番ね、僕内容としてもいいんじゃないかなって思ってるわけよ。要は、だってね、事前に考えたらさ、その瞬間にもう、何、世界がすごい勢いで変わってるわけじゃないですか。もう1秒前のことは過去なわけで、ね。で、もう、なんつうの、事前に考えてたことがさ、もう古臭いかもしんないじゃん。極端な話。ね。そんなことも、なんか話の世界は変わってさ、もうなんか、まあ、こう、まあ、なんだろうな、まあ、いろんな出来事が起こって、そうなった瞬間に世の中のこう感情というか、思いというか、流れというかは、一瞬にして変わる、そんな世界なわけですよ。ですから、今、その瞬間に、のことをできるだけ、まあ、そんなこと言ったらライブしかないよね、みたいな感じで、もうこのポッドキャスト自体もあれかもしれないけど、でも、まあ、僕の今、2023年3月27日、12時15分現在の僕の今考えていることは、もうこの、なんて、事前に思いついたこととかじゃなくて、そのライブ感は伝えたいなとも思うし、まあ、だよね。だから、まあ、そういう意味じゃ、常にオンエア、ライブでやらないと、このね、ポッドキャストもいけなくなっちゃうかなって思う、今、ふと思っちゃったけど、ね、結局、これ過去の、なんだろう、僕の、思ってたことを、ただ単にここにね、今、こう、サンドイッチのように、こう、さ、しまい込んでっていうか、ここにね、録音して、で、皆さんがその時間になったら回答するわけじゃないですか。そう。まあだからね、まあその辺ちょっと難しいけどね、まあ本当の意味でそのライブ感というか、この熱々の思いというかを、その時その瞬間、本当に世界にその、僕が思ってる、僕が今この瞬間に生きてるこの世界の中で僕が感じる僕の世界観っていうのを今伝えてるわけで。でもそれはね、今、さっきもお話ししたように、3月27日、もう12時16分現在の僕の世界観だから、皆さんが聞く頃にはもう変わってるかもしれないし、前回の、質問でありましたけど、いや、こんな質問前にもうあったからもう知れませんので、まああったらちょっと恐縮ですが、みたいな話もありましたけど、僕のそのなんだ考えとか思いとかもうすぐ変わるとまでは言わないけれども、 やっぱり10年前、まあ10年前の僕と今の僕は全く違うことを、同じ質問を受けてもするし、このポッドキャストに関しても同じ、全く同じ質問だとしても、てか全く同じ質問はありえないですけど、似たような質問だとしてもね、回答は3年前このポッドキャストを始めた頃と僕、今の僕は多分同じことを聞かれても同じことは答えないと思うし、まあだからそういう意味じゃね、なんかちょっと、なんだろうな。まあ、参考程度に聞いてくださいっていうのが多分一番のあれなのかもしれないですけど、だからまあね、この心拍数についても、今僕この瞬間2023年3月27日12時17分現在は僕はこう思ってるけれども、例えば僕がこの後一応ね、まあ、出る予定にしている大会、まあ、今年は僕ね、2023年でしょ？ UTMF をまず4月に出て、で、その後は TDS。8月ね。TDS に出ようとしてますけど、まあ、その間にもね、大会出るかも。でも、その間の大会まだちょっと未定で、要はまあ、なかなかね、UTMF、まあ、人によっちゃさ、なんか毎週のように100マイル出る人もいますけれども、まあ、僕はなんかそういうタイプじゃないっていうか、まあ、そういうタイプもちょっと憧れるし、まあ、そうなりたい気持ちもあるんだけれども、でも、まあ、僕のコーチとも話しながら、いや、僕のコーチも言ってたけど、なんかいやまあ、それもそうだけど、まあ、体に対してのリスペクトっていうか、そういうのも大事だよね、みたいな。体を大事にするってことだと思うんですけど。まあ、だから、そういうこともやっぱりあるんで、でもそれも変わるかもしれないじゃないですか。ね？そう、5年後とか、まあ、10年後とか、うん、変わってるかもしれないし、まあ、1年後でも変わってるかもしれないから、まあ、だからね、その辺、ちょっとほんとね、もう、なんか、これじゃあ、免責事項みたいにね、すいませんけど、ちょっと、って感じ、なんだ、最初に言ったさ、1ヶ月って、ね、質問をお答えするのは1ヶ月から2ヶ月程度、早ければね、今回みたいに10日とかね、半月とかになる時もありますけど、みたいなことをね、免責事項言ってるようなもんで、なんか、ちょっとなんか、ね、それもそれでつまんないかもしれないけど、でも、まあ、僕の思いは、とにかく、事前に、こうなんかこういうことは話をしようって言って話をするんじゃなくて、今この瞬間にどういうことが思って何を、要はその瞬間に思いついたことを、こう、なんて言うんだろうな、言葉として発していく方が、うん、まあ僕は本当のこう、飾った内容とか、こう仕組んだっていうか、ね、事前にこう考えた内容というよりも、本当に僕が伝えたいことが、こう言葉として発することができるんじゃないかなって思ってるんで、まあだからね、いいんですよ。はい。どんな質問をいただいても、うん、本当にね、僕はいつもこの質問をこの場で見ながら、そしてこの場でその辺に回答してるだけなんで、だから、ある種あれだよね、本当に対面して、対面して、なんつうの、話しかけられて、なんとか、増田さん、実は僕こう思ってるんですけどって、ああ、そうなんだって言って話しかけられたのを、に答えるのと一緒だと思ってください。すげえ前置き長かったのか、もうこれが前置きなのかどうなのかよくわかんないけど。はい。まあ、では、じゃあ早速ですけれども、そう、早速じゃねえかもう。はい。だいぶ経ってますけれども。はい。じゃあ質問にお答えさせていただきたいと思います。それでは改めて質問内容についてお話し、質問内容をお送りします。質問内容です。マサさん、こんにちは。はい、こんにちは。はい、今日はね、本当にこんにちはだよ。12時20分だからね。はい、真っ昼間。今回質問したいことは、レースの時の心拍数についてです。特にスタート時に緊張してか興奮してか、いつも心拍数130くらいで走れてるペースでも、160近くに上がってしまうことが多いのですが、年間にそんなにレースに出ているわけではないので、レース慣れしていないせいでしょうか？はい。自分は最初はゆっくりスタートしたんですが、心拍数が予想以上に上がってしまった場合、一回落ち着いて落ちるまでさらにゆっくり走るべきか、そのままペースで、走って、そのうち心拍数が下がるか見てみた方が良いのか迷っています。はい。まあ、松永さん、緊張しないと思いますが、興奮して思った以上に上がることはありますか？よろしくお願いします。ということで。はい。まあ、そもそもですけど、まあ、松永さん緊張しないと思いますが、つって、めっちゃ緊張しますよ。緊張しない、まあ、緊張しますよって言ってる時点であんま緊張しないかもしれないけど。はい。いやいや、緊張はしますよ。でも、なんだろうね。まあ、そう。 例えばですけど、まあこれね、もうメンタル的な問題も入ってきますけれども、緊張していたとしても、その緊張感を表に出したらより緊張もするし、っていうことなんですよね。例えば不安に思ってたとして、その不安を表に出してしまったら、やっぱり余計不安になったりもするわけですよ。だから、まあ、演じるってことね。これはちょっと心拍数とちょっと離れるかも、どっちかというとメンタルの話ですけども。言ったらさ、兵士が行進をするように、ね。兵隊さんがね、行進をしてとか、まあ、学校でさ、行進とかやるじゃん。背筋をしっかり伸ばして、手を大きく振って、みたいなさ、こんな合わせてさ、1、2、1、2、みたいな。ああいうのとかもそうですけど、あれって、どんな感情、どんな風にね、思ってたとしても、ああいう姿勢をすることによって、まあ、緊張を、まあ、打ち消すというか、緊張を表に出してないよね。例えば、兵隊さんの行進なんかはさ。例えば、兵隊さんとかもそうだけど、まあ、戦いに行く前のさ、ね、言ったら、本当の戦争だったりしたら、命を失うかもしれないぐらい、ね、不安なわけじゃないです。でも、そういう、なんていうの、行進をする間に、まあ、そういう不安を、まあ、打ち消すというか、そういう不安を表に出さずに、しっかりと、勇敢に戦うんだっていうような、そういう、まあ、なんて言うんでしょう、体で表現しているのが行進なわけですよね。うん。で、まあ、それと一緒で、緊張を表に出さずに、いや、私はすごいリラックスしてますよとか、楽しんでますよとか、むしろ戦うのが大好きですよとか、もう、ワクワクしてしょうがないんですよ、みたいな、そういう、まあ、素振りというか、まあ、演技だよね。姿勢を含め、しっかり背筋を伸ばして、こう猫背じゃなくて背筋を伸ばして、まあ上を見るか、まあ真正面を見るか、強く睨みつけるのかわかんないけども。で、まあそういう姿勢を取ることによって、自分は自分に自信を持ってるんだ。自分はもう挑戦する準備ができてるんだ。自分は絶対にやってやるんだっていう、まあそういう、まあなんていうの、姿勢というか、まあ、姿勢っていうのは本当に姿勢ね。立つ姿勢とか。はい。もう目線とか、目の力の入れ具合とか、まあそういうのも含めてですけど。まあそういう姿勢を取ることによって感情をむしろコントロールするというか。まあそういうのはアウトサイドインって言って、まあ、要は表面というか表情というか。例えばね、笑ってれば すげえ笑ってる状態で悲しいことを考えるのは難しいと思うんですよ。そうでしょ？すっごい笑いながら悲しいこととか辛いこととか。要は、表情ってね、アウトサイドですよ。表面上のもので。それをコントロールすることによって、インサイド、自分の感情ですよね、を変化させることができるわけなんですよね。だから、緊張しないわけじゃなくて、緊張してなくて、まあ、なんだろうな、勇敢に戦うぞ、私は楽しんだ、今この瞬間最高なんだっていう、表情をすることによって、その心の中の緊張というものを変化させることができるわけですよ。だから見た目緊張してない かもしれないけれども、内心はもしかしたらちょっと前まで緊張してたかもしれないけれども、でもそういう表情や姿勢、立ち振る舞いをすることによって、その緊張感っていうのを、まあ、解いていくというか、緊張というものを変えていく。自分の中の勇敢な挑戦するんだ、やってやるんだっていう感情に変えてあげることができるわけなんですね。で、まあもちろん逆もあって、なんだろうな、自分がすごい緊張してなくて、リラックスして、万全で、最高にチャレンジして、もう今この瞬間に全意識を集中させて、もうね、全部今この瞬間に出し切るんだみたいな、そういうことを考えることによっても感情を変えることはもちろんできるんで、それは、インサイドアウトか。うん。自分の心を変えることによって、そういう表情とかも変えることができる。そう。だから、まあ、どっちからアクセスしてもいいんですけど、でも、インサイドアウト、もしくはアウトサイドイン、ね、どっちからでもいいんだけど、要は表情を変えることによって、 その心を変える、もしくは心を変えることによって表情を変える、どっちでもいいんですけど、要はつながってるわけだからね、どっちか得意な方でもいいと思うし、両方一緒にやってもいいし、そう。でもそうすることによって緊張感とか、そういったものをしっかりコントロールするというか、要は自分の感情をしっかりコントロールするってことですよね。そう。それはすごい心がけているので、だからね、松田さん緊張しないと思いますがって、めっちゃ普通に緊張してるよ。まあ緊張してない、本当に緊張してない時もあるけれども、はい。緊張してるときは緊張してますよ。で、あとね、まあ、興奮して思った以上に上がることはありますかってことなんですけど、まあ、心拍数がってことですけど、心拍数はね、正直ね、これは上がると思いますよ。まあ、僕は上がる。うん、あんまり、で、正直、なんで、まあ、大会の時とか別に心拍数チェックしながら走ってないっていうか、はい。もうね、もう、ライムインパンさんがと、その何、こう、何、経験していることと全く一緒です。特にスタートに緊張してか興奮して、いつも、心拍数130くらいで走れてるペースでも160近くに上がってしまうことが多い。その通りです。その通り。うん。まあ、僕、毎回全然今、心拍数見てないから、それは正直、もう今わかんないけど、でも、そんなことよくありますよ、普通に。うん。まあ、特にそうだな。一番覚えてるのは2010年ぐらいの UTMB の時かな。もうなんか2011か12ぐらい。もう心拍数めっちゃ高くてなんじゃこれって思ったけれども。でもね、それは年間にそんなにレースに出ているわけではないので、レース慣れしていないせいでしょうか。まあ、もしかしたらそれもあるかもしれないですけれども。うん。でも、なんだろうな。普通っていうか上がると思いますよ。上がる人は。うん、でも上がらない人もいるのかな、やっぱり。うん。ちょっとそれはわかんないですけれども、僕は上がります、ちなみに。そう、だから、まあね、160近くまで、普段より30ぐらい上がるっていうのは、まあよく、まあ僕は、経験あります。うん。皆さんがどうなのか、ちょっとそれはね、人によっても違うし。うん。だから、それは年間にそんなにレースに出てるわけではないので、レース慣れしてないせいであるのか、どうかっていうと、いや、多分ね、レース慣れしたとしても上がるんじゃないかな。まあ、ぐらい僕は思いますよ。だから、そう、うん、それはね、しょうがないっていうか。はい。で、自分は最初はゆっくりスタートしたいのですが、心拍数は予想以上に上がってしまった場合、一回落ち着いて落ちるまでさらにゆっくり走るべきか、そのペースで走ってそのうち心拍数が下がるか見てみた方が良いのか迷ってしまいますと。いうことなの。もうまさにね、僕も2020、その十何年の時、まあ10年以上前か、うん、の頃、それを本当同じことを思ってましたよ。そう。え？って。100、いやいや、180でしょ。180ってまずいじゃん。じゃあ、もう、どうやって落とすんだって。もう歩くしかなくね？みたいなぐらい。ありました。そう、あったあった。で、実際、なんだろうな、それ、うん。で、まあ、それ、本当歩くしかなくなると思うよ。で、しかも歩いてもなかなか落ちないと思うしね。そう。ってことはですよ。はい。まあ、ってことはっていうか、僕はね、ですからもうそれ以来、基本的に、特に大会の時は、心拍数はもう、本当ね、走りながら心拍数を確認するっていうのも、僕は一切正直今、してないし、そもそもトレーニング中も心拍数を見ながら、走るってことはもうしないようにしてるというか、もう基本的に自分の感情、感覚、自分の感覚を、研ぎ澄まして、で、ああ、今日、これは今、全速力の6割ぐらいの感じかなとか、7割ぐらいの感じかなとか、8割ぐらいの感じかなって、自分の感覚で、まあ、ペースというか、その動きというかを決めているんですよね。で、そうすることによって、なんだろうな、自分がトレーニングが積めて、で、体が強くなっていけば、自然と同じような体感覚だけれども、速く走れるようになるとか。逆に、すごい疲れてるときは、同じような体感覚で走ってるのに、まあ、ペースは遅くなると。そう。で、それがね、できるようになってくると、何がいいかっていうと、その日のベスト。その状態のベストを出せるようになるんですよね。で、例えばよくあるというか、もう僕が思ってるのは、まあ、レース中ね。はい、すっごい体仕上がってて、もう、万全、超体キレキレみたいな。 はい。の時に同じような感覚で走って、勝手に速く走れるわけじゃないですか。そう。だから、勝手に速く走れるのはすごいいいことで、それはそのまま走った方がいいわけですよ。なのに、もしね、設定で、例えばね、心拍数いくつで、ペースも何分何秒で今日は走ろうって決めたとするじゃないですか。それはもう、すごい体が出来上がってるのに対して、ゆっくりすぎる可能性もあるわけですよ。そう。ミスベストを更新、もう最高のパフォーマンスが発揮できる時を、逃してしまう可能性があるわけです。せっかく体出来上がってるのに。でしょ？逆にっすよ。まあ、こっちの方は多分多いと思うけど、普通は、逆にね、まあ、すごい まあ、トレーニングがうまくいってないのか、もしくは、すごい疲れていて、ね、疲労困憊みたいな時とかに、まあ、疲労困憊みたいな感じの時に、まあ、なんていうのかな、体は重いわけじゃないですか。で、体は動きが悪い状況の中で、例えばペースとか、こう目標タイムとかに、こだわって、今日はこれで行こうって決めてですね、行くと、まあ、よくあるのが、まあ、それもよくあるっていうか、まあ、ありがちなのは、きっと、なんつうんだろうな、まあ、オーバーペースってやつですね。もうこれで行くんだって決めて、で、その自分の体からのメッセージというか、体の仕上がり具合というか、疲労具合も無視して走り続ければ、まあ絶対このタイムで俺は行くんだって、私は行くんだって思ってたとしても、オーバーペースであれば絶対最後まで持たないというか、時計で決めちゃったそのペースとか、で、従って走っていけば、まあそういうことが起こり得るわけじゃないですか。でももしね、そこで、今日、時計とか全然見ず、心拍数も見ずに自分の感覚で走ってて、まあ、6割の、今日は6割のそのね、普通の感覚でいつも通り走ろうって言ってて、そのペースとか心拍数じゃなく、自分の感覚で走ってたとしたら、まあ、言ったらその日のコンディションに合わせた、動き、そしてペース、心拍数が勝手に導き出されて、まあ、走ることになるわけですよね。で、要は、それは最後まで持つような。で、でもそれはギリギリ持つっていう言い方あれだけれども、言ったらね、だって自分の感覚で、きつくなってきたら普通自分がきつくなってきたらペースを落とすでしょ、みたいな。はい。それは、でもね、それが時計に従って、こう、ペースを決めていたら、もう絶対このペースで頑張んなきゃ、みたいな思ってたとしたら、まあ、きつくなるまでやりすぎてしまうわけで、乳酸阈値を超えた状態でずっと走り続けたりすれば、どっかね、その最後まで持たなくなるわけじゃないですか。そうすると、急にこう、ペースを落として、で、例えばよく言う失速みたいな。ね。そういう可能性がありますよね。まあ、だから、まあですね、そういった理由から、まあ僕はそもそも、心拍数を 参考に走ってるわけじゃないっていうことですね。で、ただね、僕心拍数はね、チェックしてる時が、まあ2回かな。まあ、この2点において心拍数はチェックしてますっていうのがあって、まず1点は、朝。はい、寝起きね、起きた時に、昨晩の心拍数、最低心拍数、もうトイレ入って、みたいな。まあ、もう朝一でね、その心拍数、昨晩の最低心拍数はチェックしますね。ああ、36か、とか、ああ、34か、とか。33、おお、だいぶ落ちたね、とかね。はい。それはチェックします。ああ、38普通だな、とかね。そう。で、まあ、やっぱ、体調が良くなってきたり、あと前日のトレーニングと、あとその日の、まあ、疲労回復具合が、やっぱりね、こう、影響するんですけど、すごい前日追い込んで、で、スッと回復してるときはもうスコーンって心拍数下がるし、で、みたいな。そう。で、ただ、ずっとこう回復してくると、回復してきても、まあ、心拍数はゆっくり上がってくるっていうか、まあまあまあ、だからまあ、 そういう意味では、その疲労具合と体の仕上がり具合を、まあ僕はそれで、まあ見てるっていうか。ですからね、一番、そうだな、まあすごい疲れも取れて最高に仕上がってる時は一番低くなるかな、基本的には。ただもうね、前日にすごい追い込んだ次の日も下がりやすいけどね、少しは。みたいな。なんで、その心拍数はそういうふうに見てますね。で、あともう一点の心拍数は、トレーニング、普通のね、トレーニングをして、で、終わってから。終わってから、平均心拍数。走ってた間の平均心拍数は見てますね。これしっかり追い込めてたかなとかっていう感じでしょ。だから130、平均心拍が130以上と、おー、しっかり追い込めてたなとか。100、120代だったら、まあ、もうちょっといけたかなとかね。そういう平均心拍は見てます。でもその逐一、その瞬間瞬間の心拍数はもう見ないし、その心拍数、その瞬間の心拍数が低いからといって、じゃあ加速しようとか、そういうことはしないですね。だから、このね、ライムパンさんが特にスタート時にこう緊張してか、興奮してか、いつもは心拍数が130くらいで走れてるペースでも160近くまで上がってしまって、で、だからそういう時に心拍数が予想以上に上がってるわけだから、一回落ち着くまでにゆっくり走ろうかとか、そのペースで走っても大丈夫かなみたい。そういうのは全然ないですね。そういうことはしないっていうか。そう。だからその瞬間瞬間の心拍数は見てないんで、終わった後ですね。完全に走り終わってトレーニングの時ですよ、特にね。大会の時の心拍数は、そうだ、そういう意味で基本的に高いよね。だから、当然高いと思いますよ。20、30高いと思う。あんまり、でもそれはそれで、でもね、平均だとそこまででもないかな。まあなんで、まあそういう意味では平均、その大会の時の平均心拍数も見て、しっかり追い込めてるかなとかっていうのも確認はしますね。でもあくまで平均心拍数です。そう、あくまで。なので、まあそういう意味では、まあ僕の、そう、あのね、まあこんな感じですよ。だから僕の場合は、スタート、特に大会の時なんか心拍数は確認してペースをこう上下させたりもしないというか、僕は大会の時は心拍数とかペースというよりかは、なんて言うんだろうな、その自分の感覚、体感覚に従って走るようにしてるし、で、そのためにはトレーニングの時からね、練習の時から普段からそうしてます。普段からやっぱね、そうしておかないと、ね、なかなか難しいし、で、普段のトレーニングから今日はインターバルで、もう10割、もう全速力というか全力で出し切ろうっていう風な心拍数というか、心拍数じゃねえや、その体感覚で追い込む時と、9割、8割、7割、6割と、まあね、何割で追い込もうとかね、そういうのは、その体の感覚で、ゼーハー具合も含め、息遣いとか、体の重さのなり具合とかも、そういうの全体ですよね、体の動かし方含め、全体的に全速力、もろダッシュの何割かみたいな。そういう感じでやっているんで。まあだからそうすることによって、先ほどもお話ししたように仕上がってくれば、そうトレーニングがうまくいって体がすごい強くなっていれば、同じような体感覚でも自然と速く走れる。で、逆に疲れていれば自然とゆっくりになるので、ですからまあ、その日のベストが出せるってことですね。そう、その日のベスト。だってその日のベストを出し切ることが一番大事じゃないですか。もう体が疲れてるのに、体が仕上がってない疲労があるのにもかかわらず同じように走ろうとして失速するんじゃなくて、逆にその日が持ってるその日のパフォーマンスというか、その日の全力がね、ベストが出せることが一番大事なわけで、どんな状況でもね。だからそうすることによって、まあどんなことが起こるかって言って、失速とかそういうのがなくなるんで、まあ言ったら、まあある種安定した走りというか、その日の、その状況のベストが出せるんで、まあ、当たり外れのないって言い方もあれだけれども、当たるときは当たるけれども。ベストが出せるような状況が整ってればベストは出せるし、逆に、なんていうのかな、体がそんなに、調子が良くないときは調子が良くないなりにも、 その日のベストは出せるという、まあそういう意味で安定してくると思うんですよね。まあなので、まあ僕はそういうふうに走ってるんで、まあね、もしね、参考になればと 思います。はい。という感じでね、今日もお送りしてきましたけれども。はい。まあ、トレイルランナーズでは人生変わりましたのきっかけ作りということで、年間を通じて多くの、いろんなイベントをね、多くの皆さんの支え、理解をいただきながら、やっております。現在ね、募集中の大会イベント等についてちょっとお知らせしますけれども、4月29日開催。ディープジャパンウルトラ100オフィシャルシーソーキャンプ with 高橋和之選手。これは、ディープジャパンの、粟ヶ岳周辺というか、飯浦邸周辺の、こう、ぐるっと一周する、35キロで累積2700かな？それぐらいのかなり100マイル、ディープジャパンの100マイルの中の核心部と言える、その一周の区間を、試走する。この区間が、一番ね、昨年2022年に、変わってというか、に対して今年一番変わった、コースが変わった区間なので、その区間の試走キャンプと。このキャンプは、2024年の参加資格が付与じゃないですかね。1日でだけなので、4月14日募集締め切りとなっております。そして、トレイルランナーズカップ石川鞍岳5月7日開催。4月21日募集締め切り。トレイルランナーズカップマイコスノーリゾート 30K。初開催です。5月28日開催。5月12日募集締め切り。ディープジャパンウルトラ100オフィシャル思想キャンプ with ウルトラトレイルの世界王者ゲイド・ミナス選手。大会にも実際、魚沼 ATK に出場する彼と一緒に、2024年の参加資格を付与する、思想キャンプ、オフィシャル思想キャンプです。6月10日11日開催。5月26日募集締め切り。そしてディープジャパンウルトラ100はもうこれ募集は締め切っておりますけれども、6月23日から6月25日です。興味ある方。来年以降、人気になってきた場合ね、特にボランティアの方々に、優先権をボランティアしていただいた方には、エントリーの優先権を付与するということを今考えておりますので、来年以降ね、2024年以降に、大会出場を考えている方は、ぜひ、今年、ぜひボランティアをしていただけると、必ず出れるような、そういう取り組みを今考えておりますんで。ちなみに、ボランティアしていただくと、ディープジャパンウルトラ100、そのボランティア後ですね。ボランティア後の思想キャンプ、オフィシャル思想キャンプは無料となっておりますんで。まあ、ですから、まあそういう意味じゃね、2024年出たいっていう方は、今年ボランティアをしていただいて、思想キャンプを、に出ていただくと、参加資格も付与しますから。だから ITRA のポイントどっかに稼ぎに行かなくても良くなると。いうことで、思想キャンプね。まずボランティアをして、で、無料で思想キャンプに出て、参加資格を得て、そして2024年に出るというのは多分一番最短距離というか。で、しかも、思想キャンプでなんでこれやってるかって言って、やっぱね、この大会は、思想、コースを知ってる方の方が、やっぱ安全に、しかも楽しんでいただけると僕ら考えてます。ITR ポイントが何ポイントだろうが、このコースはこのコースなんで、このコースのある種過酷さというか、ディープさを、実際ね、事前にやっぱトレーニングで、なんていうの、準備しといていただくことが一番ね、この大会の、安全な運営というか、のためにも、非常に大事なことなんでね、ぜひね、思想キャンプ。そして、今、ディープジャパンウルトラ100、ボランティア、まだ絶賛募集してます。ボランティア絶賛募集してますんで、ぜひともね、ボランティアも、応募いただければな、と思います。参加資格付与予定です。トレイルランナーズカップ新潟2023。4月9日開催。6月23日募集締め切り。トレイルランナーズカップ串形 31K。串形ウィンドトレイルから、リニューアルしました。7月23日開催。7月7日募集締め切り。トレイルランナーズカップ静岡。まさに夏休みというべき、この、富士山こどもの国での大会です。前日はね、キャンプをして、標高約1000メートルですから、平地より6度低い、 そこで、まさに夏休みというような、週末を過ごしていただきたいなと思っておりますけど、8月6日開催、7月21日募集締め切り。ディープジャパンウルトラ100オフィシャル思想キャンプ、2024年の参加資格を付与します。9月2日、3日、開催です。8月18日募集締め切り。このオフィシャル思想キャンプからね、2023年大会にボランティアいただいた方が無料で、オフィシャル思想キャンプ、参加いただけますんでね、ぜひ、まずは今年のボランティアをしていただいた後、この9月2日3日のオフィシャル思想キャンプ、参加資格ゲットできる、このオフィシャル思想キャンプお越しいただければと思います。ボランティアしてね、今年2024年、あ、2023年の大会でボランティアしていただいた方は、このオフィシャル思想キャンプ、9月2日3日の思想キャンプが無料となりますからね。よろしくお願いします。そしてトレイランナーズカップ超丘陵公園 33K、9月17日開催、9月1日締め切り、トレイランナーズカップ、無印良品津南キャンプ場、10月22日開催、10月6日募集締め切り、ディープジャパンウルトラ100オフィシャル思想キャンプ、2024年の大会の思想、参加資格付与します。11月4日、11月5日開催、10月20日募集締め切り、トレイランナーズカップアルプス安曇野公園、11月19日開催、11月3日募集締め切り、トレイランナーズカップ下北山村、11月26日開催、11月10日募集締め切り、トレイランナーズカップ藤枝、12月17日開催、12月1日募集締め切り、スノートレイランナーズカップ越後丘陵公園、2月11日開催予定、1月26日募集締め切り、トレイランナーズカップ大阪美濃、3月3日、来年は3月3日です、2024年。2月16日、トレイランナーズカップ奈良、3月10日、開催、2月23日募集締め切り。そして、トレイランナーズカップ道の駅森の湖畔公園、3月17日開催、予定です。3月1日募集締め切り予定。トレイランナーズカップ越後丘陵公園2024は4月7日開催予定です。3月22日募集締め切り予定となっております。ということで、本当僕自身、人生変わりましたのきっかけ作りもそうですし、もう僕自身が最高の自分を表現することが、この世の中を良くする。だって僕がこの世の中の一部だからね。だから僕は僕が最高の自分を表現する、最高の自分になることに集中をして、人なんか変えられないしね、誰も、もう僕が今できることっていうのは、僕が良くなること、それが全てだと思いますから。で、それが結果的に、誰かにね、そういう影響を与えて、で、その方々、ね、その周りの方々に何かこう影響を与えて、その周りの方々が変わっていく。より、ね、みんなが、自分がもう、その、それぞれの個人が、自分がより良くすることに集中して、実際にそれが良くなれば、世界って良くなっていくわけじゃないですか。そして僕が思ってるのは、もう自分が幸せであれば 自分が幸せであれば、相手を受け入れられるというか、僕がこれを正しいって思ってることと同じぐらい、別の人が別のことを正しいって思ってるのは当たり前のことであって、それはね、でもそれが腑に落ちてくれば、やっぱり世界が平和になるというか、自分と他者との違いを受け入れられる。そういう世界っていうのが、言ったら、僕は平和な世界の一つ、こう、なんていうのかな、スタートラインというか、そっから平和は始まっていくと思うんで。そういう意味ではね、やっぱ自分をより良くして、そして自分が幸せになることっていうのは、もう本当大事なこと、僕は世界にできるね、唯一の一番の貢献っていうのは、もうそこだと思ってますんで。ぜひ、そんなきっかけをね、もう僕らトレイルランナーじゃなくて、その人生変わりましたね、きっかけ作りの、もう提供し続けて、きっかけを作り続けていますから、ぜひともね、皆さんも最高の人生を歩んでいただいて、そして最高の、この世の中を一緒に作っていきましょう。 ということで、今日も皆さんお聞きいただきありがとうございます。この番組は名工伝説の提供でお送りいたしました。 それではまた来週お聞きください。それでは最高の一日をお過ごしください。それじゃあまたねー。